ライフイズ地域の幸せ漢方。さて続いてはライフイズ地域の幸せ漢方の時間です。このコーナーは地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。地域先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日はもうなんか夏日な感じでしたもんね。
暑かったですよね。
暑かったです。
私はあの大阪にいたんですけれども、うん、大阪も暑かったです
ね、
は
い、もう子どもたちがですね半袖で公園とかにいた姿を見るとですね、あ、子どもってそうやってすぐ脱げるからいいなな
かなか二の腕が出しにくい
ですね。大人はそうはいかないですよね、
はい、そろそろダイエット到来でございます
わ、厳しいお言葉ですね、はいはい、まあ、ダイエットというと、はい、まあ単純に体重を減らしたいとか、はい、女性のね痩せたいという方もいらっしゃれば、はい、ちょっと肥満体質でお父様方あたりが、ちょっと痩せなくてはメタボだから、はい、様々ですね。
はい、様々ありますね。今からはあの漢方でね、代謝を上げたりとか、それからダイエットしたいという方もたくさん見えますので、早めに皆さんお越しくださいませ。薄着になる前にお越しくださいませ。
だいたい何ヶ月あると大丈夫そうですか？
だいたい3ヶ月ぐらいあると間に合うかと。
ギリギリですね。
ギリギリですね。はい。お待ち申し上げております、
はい、それも無理なく、やはり過度なダイエットっていうのは危険が伴いますよね。
そうなんです、うん、特に若い方なんかはね、ダイエットに相談に来られるじゃないですか、うん、で何ダイエットしてましたかって言うと、やっぱりグレープフルーツダイエットとか、なんかいろいろやってらっしゃいますけれども、やっぱり我流でやると、後々そのホルモンバランスが悪くなったりとか、しやすい、あと肌荒れをしやすかったりするので、できたらやっぱり専門家にちゃんと相談してカロリー計算しながらやっていくのがいいかなと思います。
今グレープフルーツダイエットっていうの流行ってるんです
ね。それもありますし、あと糖質制限はね、皆さんされてますけれども、
あと炭水化 物、
そうですね、どこまでやったらいいのかっていうのがやっぱ分かりながらされたらいいと思います ね。
私たちの頃はですね、昔リンゴダイエットとか
ありましたね
時代によっていろいろ出てくるもの違いますね。リンゴダイエットっていうのは、分かりやすく言うとグレープフルーツなんてその時代にそんなにこう
なかったです高かったんです。それに
あったと思うんですけど、はい、そんなに頻繁に食べるものじゃなかったです。
はい、
時代とともにいろいろなダイエットがこう流行っているようですが、でもやっぱり基本は、はい、しっかりと皆さん栄養を取っていただきながら、
栄養を取りながら、はい、カロリーを抑えていく、
ここですね、
はい、
さあそれでは今月のテーマです、
はい、今月のテーマはですね、油についてちょっと紹介しようと思います、
最近よく耳にします。
そうなんです、
油について、
ね、皆さんすごく知識が増えられているんですけれども、中期堂薬局は実は漢方薬局ではあるんですけれども、はい、漢方だけでなくて、やっぱり食というものが人の健康に非常に影響があるということも分かってきていますので、必ず漢方をお出しする前にその方の食事内容とか確認していきますので、食についての勉強もたくさんしております、で今日紹介するのは、アルツハイマーにならないためには油を変えることがいいということをご紹介したいと思います。
アルツハイマーと油の関係、
はい、そうなんです。一昔前まではアルミの調理器具で料理をする人がアルツハイマーになりやすい、
聞いたことあります。
ありますよね、はい、そういった説が十何年前にあって、で、2008年ぐらいになるとベータアミロイドタンパクという言葉が流行りましたが、それが脳の中に溜まっていく人にアルツハイマーが多いということが言われていました。ところが今の研究では、ベータアミロイドを脳の中から消しても、そのいろんな薬で消しても、認知症が治らないというところから、ベータアミロイドが原因ではないのではというところまで来ています。
ほう、研究っていろいろとこう変化していくんですね、
はい、そうなんです。で今原因だと言われているのが、サラダ油なんです。
はい、もう毎日といっていいほど体の中に入れて いる方多いんじゃないでしょうか、
は
い、
そうなんです。サラダ油っていうのはやっぱりね、主婦にとっては非常に手軽に入る油なんですけれども、ほとんどが紅花油とか大豆油とかですよね、で大豆油ってあの豆からどうやって油ができるかご存知ですか、
どうやってできるんでしょう、
ね、あのオリーブ油の一番搾りなんかは、オリーブを、取ってきて、引いて絞ったもの、これを一番搾りと言いますが、これは非常にフレッシュなものですよね、
バージンオイル、
でもあの粉になった大豆からどうやってできるんだろうというふうに私も不思議に思ってたんですけれども、大豆を粉にするところまでは一緒なんですが、ヘキサンというあの有機溶媒を使うことによって油を成分を抽出するんです、でこのヘキサンが実は毒なんですね。でそのヘキサンから取った油をヘキサンを、温度を上げて蒸発させて、そして残った油をサラダ油というふうにしています。だから安い油っていうのはこのヘキサンというものが実は残ったままあの皆さんの手元に届きますので、大手油メーカーでもヘキサンはどのぐらい残っているというふうに言っているところもあります。
ああそうなんですね、
だから油を選ぶのもとっても大切になってきていますね。
じゃ あのサラダ油ってとても、安価で、あの食卓家計には優しいわけですよね。
そうなんです、でも実際体の中に入っていくと、加熱した状態で入っていくことによって、サラダ油、昔あの紅花油もね、すごく体にいいってお歳暮やお中元でお渡ししていましたけども、その中もそのサラダ油の成分が入っていて、リノール酸が多いものが良くないです、でそれは、リノール酸が加熱されることによってできるヒドロキシノネナールという物質が体に悪いということが分かってきています。ヒドロキシノネナールって、ノネナールって聞くと何か思い出しませんか、あの加齢臭とかね、なんとかノネナールって言いますけれども、やっぱりそう酸化した油から出たような匂い、これ加齢臭なんですけれども、体の中で酸化した物質ですね、それが入ると非常に毒性があるというふうに言われています。
これって結局は体の中で蓄積されていくもの、
そうなんです、溜まっていくんですね。だから良くない油をあの取っていくと体に蓄積して、血流が悪くなって、だから脳に血管に蓄積したりとか細胞が悪くなっていきますので、アルツハイマーに非常に近づいていくということが分かってきています。
そうなんですね、あの大変あのこの油に関しては、最近あの巷でもね、いろいろこうカタカナでオメガ3、と書かれたものをよく目にするんですが、
そうです、オメガ3が体にいい油になります。だからできるだけそのオメガ3を取るようにしたらいいんですけれども、あのバランスなんですよね、オメガ3が今減っていて、オメガ6型のがたくさん入ってきているという状況が今の状況、食事状況になっています。でそのオメガ6っていうのが、サラダ油なので、それをやめていただきたいということと、からあのいい油を取る、でさっきね、天野さんがおっしゃったオメガ3、エゴマ油だとかシソ油だとか
ごま油、
そうですね、そういったものがあのいい油として言われています。でいい油を選ぶ基準についてなんですけれども、まずさっきお話ししたように、一番絞りって書いてあるもの、それから低温圧搾って言って、あの低い温度ですね、油っていうのは高温の時間が長くなれば長くなるほど、さっきのヒドロキシノネナールのような、あの悪玉物質ができてきますので、低温で絞ったもの、からペットボトルに入っているよりは色付きのガラス瓶に入っているもの、これはあのオリーブオイルでも言えると思いますけれども、できるだけ、色付きのガラス瓶のものですね、あとその年に絞られたもので賞味期限があるもの、ちゃんと書いてあるものですね。から分量はね、自分の使用量、家族の使用量を考えて1ヶ月以内に使い切れるだけを買っておく。
なるほど、1回封を開けちゃうともう酸化しやすくなってくるってことですかね。
そうなんです、あと成分表を見て、 リノール酸の含有率が高いものは避ける、うん、から裏に成分表に植物油とか食用植物油としか書いてないものは避けるは結構大きいですね。結構大きいです、うん、私なんかもあのコンビニでちょっとお菓子とか買いたい時に見るんですけど、うん、ほとんど植物油って書いてあるん で、うんでね、はい、あこういうとこにも入っているんだなというふうに思います。からあと油専門店ってありますかね。油だけ売ってる専門店屋さんって、まあ、老舗のところもあると思いますけれども、そういうところで油を買ったりとか、あとデパ地下とかインターネットでやっぱりいい油っていうのを買えますので、そういったものを揃えたらいいかなというふうに思います。
ものすごく高いですね。
高いですね。あのさっきあの天ぷら油どれを使ったらいいでしょうねって話をしてたんですけど、はい、天ぷらごま油っていうのがまあ売っていて、うん、はい、900g で1900円ぐらいします、
うん、だって天ぷらにするに、もうほとんどそのボトル半分は使いますよね、はい、
そうですよね。
天ぷら屋さん食べに行った方がいいぐらいな感じですけど、
そうです、ね、
じゃあ天ぷら屋さんの油はどうなんだっていうことになってくると、はい、そこまで分かんないですもんね。
そうなんですよ。大抵専門店はごま油を使ってるみたいなんですけど、うん、そうですよね、うん、まあ、皆さんぜひ注目してください、うん、で家庭ではあと米油もいいそうです、
うん、そうですね、
うんうん、米油とキャノーラ油が少し良かったかなっていう成分的に見て、あれはちょっと、うん、主婦に優しい感じですね。
そうですよね、
はい、そんな感じです。あと生で食べるには、うん、やっぱりオリーブオイル の、 あの一番搾りですね、うん、で、まあ、あのオリーブの原産国とかでも、どこだったかな、イタリア、うん、ですかね、オリーブオイルというと、で1国でだいたい4トンぐらいできるんだそうです、
うん、
でも実際にそのなんとか製とかって言って世界に出回ってるの40トンなんだそうです、うん、そのうちのだから、あら36トンはどこから来たみたいな感じになるじゃないですか、うん、それはやっぱりその1回一番搾りが終わった後のオリーブにまたヘキサンを使って抽出したものなので、ちょっと外国語で分かりにくいんですが、まあ、一番搾りみたいな、それこそ地産地消で広島の方だったら小豆島のきれい、いいオイルをやっぱりみんなで買って、体にもいいし、あの地元にもいいし、ね、っていうことでやりたいと思います。あとはあのエゴマ油ですよね、うん、でエゴマ油はあの 170g で1000円ぐらいのがいいというふうに言われています、はい、
もう本当にあの食卓に小さなボトルで、
はい、
1000いくらしますよね、は
い、そうなんです。お高いので、ティースプーン1杯でいいんですけれども、あのお味噌汁に入れたりで、あの火に弱いところがちょっと欠点なんです ね、 ですね。だから生で食べないといけないので、どうやって食べたらいいですかとかっていう話をしてたんですけど、ドレッシングを作りましょう、うん、ということでした、ね、実は、ドレッシングは油がやっぱりサラダ油で作っているので、ドレッシングをやめないと油をやめることにならない、それからショックだったのが、私の大好きなあのマヨネーズが油だらけということを分かりまして、自分で作ればと言われました
そうですね、新鮮な卵と、は
い、そうですね、皆さんやったことないかもしれませんが、マヨネーズを1本、あの冷凍庫に入れたことございますか。
ないです、
ないですよね。
そんなことしてるんですか、千雪先生。
そんなしないんですけど、どれだけ油を使ってるかっていう実験をするときに、冷凍庫に入れるんですよ。翌日出してみると、もう油が分離していて、8割方油でしたね。はい、あのこれサラダ油だなと思って、私すごく大好きなのに、
あの分離した状態で分離してあの分けて使うっていうのはどうですか。こっちは捨ててとか。
美味しくないです
かけなきゃいいんですね。
そうです、かけなきゃいいんですね、うん、それか自分でやっぱりね、マヨネーズ手作りでするとすごく、うん、ドレッシングもエゴマ油と、お酢、
お酢ですね、
米酢とお醤油、うん、塩コショウでできるので、もう本当にそれをしたらいいですよって言われてました。
シンプルですしね。
はい、でそのいい油と、相性がいいのが、抗酸化物質です、
はい、と言いますと、
だから緑黄色野菜であったりとか、で私が聞いた講演では、まあ、赤ワインなんかがいいでしょうとか言われてたんですけれども、
赤ワイン
ポリフェノールが入ってるからということですね。だから自分で作ったドレッシングで青魚のカルパッチョを作り、 赤ワインで飲むというのが、まあ、非常に健康にというふうにお話されてます。
それ毎日するのはちょっと大変ですよね。
はい、そうです。だからいい油とそから抗酸化物質、うん、で緑の濃いものがいいので、例えばうちでは熊笹のお茶とか解毒も今までの油を出さなきゃいけないので、解毒のお茶、うん、でそれから最後にもう一つ皆さんにっていうことなんですけど、アルツハイマーにならないためですから、うん、この電磁波を避けること、もうこれをすごく言われました。
もう今それ難しいですよね。
はい、どのぐらい使っていいんですかって聞いたら1日30分以内って言われました。
いわゆる携帯電話、
は
い、
そう、スマートフォンは特に悪いので電磁波の対策をするということ、皆さん知らないでしょうけど、うん、ものすごいですよって言われました。IH 家電、
うん、
ですね、あれもとても便利でいいですけど、うん、ものすごい電磁波でしょ
う。そうですね、まあ、でもそれはそれでね、高齢者のお宅とかはとてもやっぱり安全な部分もあるかと思いますし ね、
そうなんですね。だから使う時間とか離れて使うとおかしいですけれども、うん、
危ないですね。
はい、電磁波ブロックだとか電磁波対策っていうのはこれだけ大変大切なんだなというふうに思いました。だから油を避けて抗酸化物質をしっかりとって、うん、いい油を取ってか、うん、いい油を取って抗酸化物質を取って電磁波を避けるとアルツハイマーになる確率がものすごく減るそうです。
今からでも大丈夫でしょうか。
大丈夫です。だから症状が出る前からやると5年10年まで先延ばしできるそうです。であと面白かったのが、その油を分解する力っていうのは見るときにお酒と共通するんだそうです。だからお酒全然飲めない人は飲める人の2倍なる確率が高い。私だわと思いましたけれども、
ドキッとしました。今
飲めますか。
飲めません。
あ、はい、気をつけましょう。
どうしてですか。
やっぱ酵素の問題というか。
悔しいですね、なんか。
悔しいですけど、でもまあそれだけ知ることができるといいなと思います。
う
ん、
そうですね、はいはい、ということで、まあ、今日はアルツハイマーを予防するための
食用錠について、
はい、したけれども、はい、まあ油ねちょっと意識を変えるだけでも、はい、例えば、まあ、なかなか全部を変えるわけにはいかないけれども、ちょっとここは変えてみようとか、はい、少しずつご自宅でできるところから、はい、まずぜひチャレンジしてみていただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんでボケ防止、
はい、ボケ防止、はい、ボケ防止の漢方もありますので、またその時は中気道にお越しください。
はい、漢方薬でも大丈夫、はい、ということですので、ぜひお問い合わせもいただければと思います。ライフイズ中気の幸せ漢方は中気道薬局赤座中気先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。